究するお寺、法典院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かをしない、そして新たに何かに挑戦している、そんな、テーマを、大きなテーマを掲げて、ロスト、喪失の中からの挑戦というものを、毎回ゲストをお招きしてお話を伺っています。今日のゲストは、相田勝也さん、京都の、京都三条ラジオカフェというコミュニティ FM で難民ナウというラジオ番組を、取り組んでいらっしゃる、そんな方にお話を伺っています。引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片手間でもできる、そんな難民支援の一つの形、これが、難民情報、天気予報のように届ける、そういうラジオ番組だっていうことで2004年から、取り組みをされてこられたんですが、実は私、大手院寺町クラブの、事務局長をしております山口ですが、聞き手の紹介をそういえばあんまりしてなかったですね、そんなことを思い出しながらなんですけども実はこの京都三条ラジオカフェの番組審議会というところでお会いをしてるんですよね。
はい。
2006年でしたね。
そうですね。はい。
で、その時は私はたまたまこの三条、京都三条ラジオカフェの番組審議員というのはさせていただいていて、まあ、ねちねち言いながら。その後、実は私、同志社大学というところの教員の仕事もさせていただいたので、その後でまた出会い直しをして、で、またこういう今日のような機会をいただいているわけなんですけども、まあ、片手間でできることをやっていこうと言いながら、片手間じゃなくなってきて、両手両足、体全体を使って、なんかこの、相田さんの取り組み、だんだん深まっていった時期が、なんかその2004年から始めて、2006年、7年、8年とこう、進んでいった気がするんですけども、その後のお話、少し伺いたいなと思っています。で、相田さん、今も少し私の自己紹介のようなところでお伝え申しましたが、大学院に進学されるんですよね。
はい。
これは難民ナウの取り組みを深めていこうっていう、そういう目的で行かれたんでしたでしょうか。
そうですね。実はその難民ナウで、日本で暮らしている難民の方とか、難民支援をするエキスパートの方にお話を伺う機会が多いんですけど、そのまあ、例えば国連の職員の方とか、国際協力 NGO のスタッフの方とか、学生団体、研究者、アーティスト、その難民という切り口でいろんな方にこうお話を伺うんですが、私はその緒方貞子さんという、ある意味こう人、まあ、憧れみたいな存在があって、そこからスタートしたので、何かこう番組を通してお話を伺う方って、毎回その憧れの存在というか、難民問題に関わって実際に活動している、まあちょっとこう言葉が違うかもしれないんですけど、アイドルとその追っかけみたいな存在、関係があるように思っていて、その自分の中では毎回その難民支援に関わっている方の声を聞くっていうのが非常にこう喜びだったんですけど、実際にお話を伺うと、やはりこう非常に高いモチベーションを持って、さらにこう向上心を持って活動していらっしゃる方が多くて、そうしたことに触れた中で、何か自分ももっとこう学びたいなっていうふうに思うようになったのが、そもそものきっかけで、こう大学院で学びたいなっていうふうに思うようになったんです。で、そうした時に緒方貞子さんが、その人間の安全保障という新しいこう国の安全保障、国家の安全を保障するっていう時代から、今はこう一人一人の人間の安全をいかに保障していくのか、そうしたところにこう着目していく必要があるっていうことを、こうまあこう主にこう提案してですね、アマルティア・センというそのノーベル賞を取った方と、で、そうしたこともあって、同志社大学の大学院にヒューマンセキュリティの研究コース、まあ、人間安全保障、ヒューマンセキュリティですけど、っていうコースができたっていうのを知ったので、あ、じゃあ大学院でちょうど学びたいと思ってたし、同志社近いし、じゃあぜひそこで学べないかなっていうふうに思って受験をしたっていうのがきっかけです。
うん、ヒューマンセキュリティってなんか言葉で聞くとすごい大きな話に思いますが、まあ、人間の安全保障、どうしてもその安全保障っていうのは、その国家によって、誰かのその権利が保障されるっていう、そういうふうに捉えていくところなんですが、アマルティア・センという人の、まあ、思想哲学、まあ、と言いながら実践だとは思うんですけども、そういう部分から、まあ、より内容を深めていこう。 そんなことを思われたそうですが、憧れの存在としていろんな人に出会ったというお話が今、少し出てきましたけども、そういうような憧れの存在との出会いは なぜこう工学心にこう駆り立てていったんですかね。
そうですね、実際お話を伺ってて、まあ、国連の職員の方で一人スタジオに来てくださった人がいて、でその方が初め非常にこうとっつきにくい印象だったんです。もう名前はあえて言いませんけど、でその方が初めこう、まあ、アフリカでその難民の帰還事業とか支援事業に関わってらっしゃる方ということで、何かその人としての厳しさみたいなものを非常に強く感じたんですけど、終わった後その方のお人柄がすごく柔らかかったので、いろんな話をこう伺ってたんですね。番組が終わった後のこう帰り道に歩きながらお話を伺っていて、でそうした時にまあ、どういうふうにこうこれまでの人生を歩んできたのかみたいなお話があって、で何年にどこどこの大学院の修士課程を出て、今またまあ、どこどこの大学院の博士課程で勉強してるんですっていうふうにおっしゃって、はい、でその難民支援という、まあ、非常にこう忙しい現場に身を置きながらですね、そうい こう学んでる人っているんだなっていうのが一つ大きなまあ、きっかけになりました、うん、で私も何かこう学んでみたいなっていうのがすごく思うようになったっていうのが一つ大きなきっかけです、
うん、で大学院ではアマルティア・セン、インドの方ですけども、この方の思想を深めていったということですか。
そうですね、そのアマルティア・センの人間の安全保障っていう概念を、その、まあ、国連型の人間の安全保障というふうな、まあ、アマルティア・センが唱えて、その主張したものっていうのは、その国連のどちらかというと政策のフレームワークみたいな形でちょっと用いられようとしてたのかなというふうに思うんですけど、同志社のそのヒューマンセキュリティっていうのはもちろんそのことにも思いを馳せながら、実はもう少しそのじゃあそのヒューマンセキュリティって言った時のそのヒューマンってどういう存在なんだとかですね、もう少しその哲学的なアプローチをまあしているようなところもあったので、大学院そのヒューマンセキュリティ研究コース全体を通してですね、そのアマルティア・セン の実践とか、まあ、主張哲学に接近していったのかっていうと、いろんなことも他のことも、まあ、学んだんですけども、その中でアマルティア・センのこともその一つとして学んだということです、うん、
実はこのアマルティア・センって立命館大学の名誉博士なんですよね。
あ、
私も実は立命館の出身なので、はい、そういうつながりがあるなと思ったりするんですけど、でそこでこう何かいろんな学びがあり、また大学院での出会いがあり、まあ、そこでいろんな葛藤もあったんじゃないかなと思うんですね。で、そもそも何度も繰り返しですが、まあ、片手間で、仕事をやりながらもできるそういう軽い活動の中にもその重みのあるこのテーマをきちんと扱いたい、しかしまたもう一個軸が増えて大変じゃなかったですか。
そうですね、
仕事活動大学院、
はい、ある大学の先生に、その可処分時間っていうんですかね、
自分の可処分所得じゃなく、
可処分時間、はい、その自分のまあ自由になるその時間が、その今言ってくださった仕事とまあ活動と大学院っていうことになると、そのちょっと計算が難しいので、ちょっとこれは大変じゃないのかっていうふうにアドバイスをいただいたこともあるんですけど、何か大学院で会う方々、どうしても大学院ってこう社会人の方が多かった、多かったというか今も多いんですけど、そういう意味ではいろんな方がこう、まあ、仕事と活動とその研究っていうものをこう両立っていうか、まあ、両立っていうか3つのことをこう、まあ、合わせてしていらっしゃって、で特にまあ、僕は大学院で山口先生に教えていただいていますけど、はい、山口先生のその生き様っていうか、何かそのいろんなものをやっぱりにまっすぐこう向き合って、 その全部そこにこう向き合っていかれる姿みたいなものが自分の中ではすごく励ましになったって言いますか、うん、ただまあ自分のこうちょっと限界超えてるなみたいなところも実際にはあってですね、例えば仕事の面にやっぱりちょっと初めは片手間でする国際協力とかって言いながら本業にはちょっとこう負担をかけないっていうところでやってたんですけど、どうしてもこう2006年頃から、まあ、大学院に入った頃からその実践の難民ネオの現場でもこう求められることっていうのが少しずつ増えてきて、ちょっとその職場の方に影響が出るようになってですね、例えばその会社に行ったんですけどネクタイしてなくて、でもその時にどうしてもこうあの人と会わないといけないので、その時にその方に会うための菓子折りをこうまあ買っていてですね、それを包んでた和紙をですねこうネクタイ型にこう折って
器用ですね
それをこう首のところに刺してですね、
はい、
ずっとこう首のところで手で押さえながら、
はい、
その方とのこう懇談を終えたりとか、まあ、今となってちょっと冷や汗な話なんですけどそういうふうにちょっとこう逆転しだすというか、うん、ちょっとどうしてもその仕事の部分に影響が出始めたので、うん、そこは当初のその仕事には本業には影響を及ぼさない片手間の活動っていうところでは非常に葛藤がやっぱり出てくるようになりました、うん、
ちなみにこうネクタイを忘れてもいいようにスタンドカラーのシャツばっかり着てる人っているんですけどもうネクタイ襟があるとネクタイをしないといけないっていうのがあるので、
あ、なるほど、
まあ、余計な話ですけど、
それを聞いていればよかったんですけど
そういう意味でその、まあ、可処分時間、まあ、なかなか面白い、こう概念だなっていう気もするんですが、なんか処分っていう響きがあんまりこう良くないなっていうふうに思うんですよね。ですからぜひそのゴミのように処分をするんではなくて、まあリサイクルもあんまりこうエネルギーばっかり使いますから、まあ再利用していくっていう、なんかそういうふうなことを考える、まあそういうふうないくつかのものを接続していく、まあそういうことができる職場、そういう活動、そして研究、まあそれが三位一体になればいいんですけど、まあなかなか難しかったのが、相田さんでいらっしゃったっていうところがあるんだと思います。まあ、その中でいかがでしょうか。その何か現場の活動の進化っていうのも当然新しい軸世界が広がるからこそ出てくると思うんですが。相田さんにおけるその大学院の扉が開かれたことによって、また新しい何かを生み出した部分、逆にその今の仕事への影響、まあ、いくつかまだ他にも、おっしゃりたくないこともあるかもしれませんが縄田かもがねかもがねか、
はい、縄田かもがねか、はい、
言えてないですけど、まあこういう活動が始められたんですよね、
はい、
これ大学院に行かれて、深められていったものだと思うんですが、何かその、改めて、この吉本新喜劇というシングル一周でですね、始めていた時からマルチ一周に今変わっていって、しかしそれを一つの軸で何とかこう束ねていこう、その間に広がっていった、まず広がりの部分をお伺いしたいなと思うんですが、
はい、ありがとうございます。まあ、大学院に入ったことで2つ、まあ、自分の中で新しいこう気づきがあったのかなというふうに思っていて、1つは地域との関わりを非常にこう強く意識するようになったということです。でもう1つはやっぱり教育の大切さということに、そのもう一度改めて大学院に身を置くようになって、やっぱり教育とか学ぶっていうこうことってすごい尊いことだなっていうふうに改めて思うようになりました。でそうしたことのまず一つが今言っていただいた縄田かもがねかプロジェクトっていう新しいプロジェクトの立ち上げにつながるんですけど、この縄田かもがねかプロジェクトっていうと落語家の方に怒られたことがあってですね、ちょっと言えないとこう言えないので、ちょっと名前を工夫してほしいっていうふうに言われたんですけど、いやこれはもう縄田かもがねかっていう、
縄田かもがねか、
はい、
これ切るとこあるんですか。
いやありません、もう一息で言っていただかなくていとダメで、で難民ナウっていう今スタッフ大体学生15人ぐらいでやってるんですけど、
はい、
入る条件とか一切ないんですが、はい、この縄田かもがねかっていうのがスラスラ言えるかどうかっていうのは非常に大切なポイントとして今も大事にしている部分なんですけど、
縄田かもがねか、
はい、
縄田かもがねか、
あ、はい、もう入っていただけるぐらい、はい、スムースです。実は何の略かと言いますと、
はい、
難民特別奨学制度枠を大学で考えたり求めたりする学生ネットワーク関西プロジェクトをのそれぞれのこう頭の文字を取ってナワダカモガネカ、ちょっとラジオではイメージしにくいかもしれないんですけど、難民特別奨学制度枠というその難民の方が学ぶ新たな枠組みをですね、そのまあ京都を中心にいろんな大学で広めていくことができないのかっていうのがこのプロジェクトの目的で、これはですね、私が先ほど言ったようにその大学院で学ぶっていうことの尊さを改めて実感してた時に、2007年、私が修士課程の2年目になった時に、その関西学院大学が大学にできる難民支援ということで、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR と連携をして、その年間2名に限ってですね、UNHCR が推薦した人を大学の特別奨学生として受け入れて、そしてその人の学費を全額免除するのと生活費の一部を負担するっていう、そういう制度をまあスタートしたんですね。で、その難民特別奨学生制度枠で、第一期生として入ったビルマ難民のミョウさんっていう方がいるんですけれども、そのミョウさんを2007年の6月に京都に来ていただいて、まあ、講演会を開催したんです。じゃあそのミョウさんがもともと大学に行くっていう夢を、まあ、ビルマ、まあ、ミャンマーで持ってらっしゃったんですが、その難民という状況に追いやられたことで、まあ、断念せざるを得なかった。で、日本で暮らしながら大学に行く夢っていうのは、まあ、もう半ば実現しそうになかった。それは一つ条件として説明しておかないといけないんですけど、難民の方っていうのは、まあ、もちろん経済的に大学に行くには非常にこう困難っていう状況もあるんですけど、難民の状況になるってこう、もう取るものも取らずとりあえず逃げたっていう状況なので、高校の卒業資格を出身国から取り寄せることができない、うん、
なるほど。
それでその大学に行くっていう、まあ、ハードルが非常に高いっていうことがあったんですが、その関西学院大学の制度によって大学に行けるようになったと。で、そのことがもう本当に行けることになった時に泣いて喜んだっていうふうに言ってらっしゃって、うん、その時にその講演会の会場にいた人が、まあ、スタッフも全員そうなんですけど、難民ナウのスタッフもそうなんですけど、その難民なのにすごいとか、難民っていう立場に置かれてるけどすごいっていう、そういう評価じゃ全然なくて、その一人の人の生き方として何かこう夢を諦めずに自分の学びっていうものにこうを追求し続けて、それを達成したっていうところで、何かそこの現場にいた人がもう非常に感銘を受けたんですね。で、そういう難民の人たちにとって何かこう希望の光になるような、そういう難民特別奨学制制度枠っていうのがせっかくできたんだったら、特にこう大学の町である京都でそういう制度をもっと広めることができないのかっていうふうに思ってスタートしたのが、この縄田かもがねかというプロジェクト。
縄田かもがねか。
ああ、そうです。はい、縄田かもがねかプロジェクト、はい、っていうことなんです。はい、11の大学の学生とか、まあ、教職員の方に参加してくださっているんですけれども、なかなかその大学の中で新しい奨学生、奨学金の枠を作るっていうのは難しくてですね、まあ、非常にこう歩みの遅いプロジェクトではあるんですけれども、これは諦めることなくですね、これからも進めていきたいなというふうに思っています。
まあ、大学は入学の部分があり、そして在学中のそういう奨学制度ですね、まあ、学びを奨励する制度で、まあ、大学の場合は必ず卒業がやってくるわけですけども、そういう入る、その間、そして出る、そこら辺まで、どうなんでしょう、そのプロジェクトのメンバーは関わっていくっていうことなんでしょうか。
そうですね、そこが非常に難しくてですね、その UNHCR が推薦をする難民の方っていうのは、日本語で大学教育が受けられるっていうことをもう UNHCR が、認定した上で大学側に推薦をするので、大学側が難民特別奨学生として受け入れた時点で、どちらかというともう海外からの留学生の方々よりも、その大学生活っていうところでは あまりこう不自由なことで発生しないっていう問題もありますので、うん、その大学生活っていうところにどれぐらいにこう入っていくのかっていうことになると、縄田鴨金かプロジェクトとしてはそういう制度をいろんな大学に、まあ、あの情報を発信してそういう制度を作ってもらいたいっていうことを、まあ、訴えるまでのところのプロジェクトと、もう一つはですね、あの大学を卒業した後のですね、就職の部分がやっぱり非常にこう厳しいので、あのその京都に来ていただいた第一期生の明さんは、あの大学をこの3月で卒業されて、4月から東京大学の大学院に進まれて、うん、今すでにまたさらに学びを続けられているんですが、まあ明さんとかとも話しているのは、大学の難民支援だけではやっぱり不十分で、その出口としてのやっぱり企業の参加っていうのがやっぱりないとなかなか難しいんじゃないのかなというふうに思っているので、どちらかというと今言っていただいたその入学から在学、そして卒業っていうところをそのトータルでフォローしていくっていうよりは、入学のところと入社のところを何かこう働きかけをしていけるようなプロジェクトなのかなというふうに考えているところです。
まあ、そういう意味では難民の問題というのは、ある意味そのグローバリゼーションによる、ある意味その反動としてのローカライゼーション、あるその地域において、そのある民族だから、あるいはある丸々だからということで住めなくなるっていう、そのグローバリゼーションの反動としてのローカライゼーションの問題があるように思うんですが、なかなかそれを一つ一つ問題を拾っていくってことはできないと思うんですね。で、これはちょっと意地悪な質問かもしれませんけども、じゃあそのある制度を使える人だけでいいのかっていうところもあるような気がしていて、必ずその先には家族があるわけですけども、いかがでしょうか、その相田さんが取り上げていくいろんな取り組みの中におけるその個人、難民というのは個人の問題なのか、あるいはその家族の問題なのか、それ両方の視点があるというのが、まあよくある、あるいはその適切な答えかもしれませんけども、それでも個人を見ていくんだっていう、そして特にその若者たちの教育を見ていくんだっていうふうに思う、そこにはどうなんでしょう、揺るぎない確信っていうものがあるんですかね。しかし戸惑いもまだあるのでしょうかね。
はい、ありがとうございます。あの私がその同社大学の大学院で学んでいる、そこのこうコースが変わったっていうところに、一つ自分自身のこう、捉え方の変化っていうのがあるのかなというふうに思うんですけど、もともとそのヒューマンセキュリティっていうことで、その一人一人の人がどういうふうにこう安全保障されていくのかっていうところにこう強い関心を持って、私自身はあの大学院に入ったわけなんですけど、今まあ修士を終えて、あのその後1年間難民なおの活動をあの集中してやった後、あの博士課程に進みまして、今博士課程の3年生ということで、あのこの11月に論文出さないといけないので、まあ、あの宿泊しているところなんですが、そのコースを変えまして、人間の安全、まあ、ヒューマンセキュリティというところからソーシャルイノベーションとい こう社会とかっていうものをこう視野に含んだ研究コースに変わりました。で、それは自分としましては、そのまあ、教育の問題が非常に大事で、そこであの大学に行く機会を失った人が新たな制度で大学に行けるようになって、で自分の人生を切り開いていく、そういうのはすごく大事なことだと思うんですけど、あのその後働いて、で家族と一緒にやっぱり暮らすっていうところから考えると、やっぱ社会との関わりとか家族を含んでのものっていうところが、私は難民問題、私が関わるところとしては非常にあの大きな意味を成していると思います。で、それは私が難民問題に関わるようになった、その難民支援、難民問題っていうのが自分のことに置き換えたときに、自分個人の問題としてはあんまりピンとこなかったんですけど、自分の大切な人と一緒に難民という状況に置かれることになったときに、自分の中ではこう非常に腑に落ちる問題として身近なものになったっていうことなので、私自身としてもその個人の問題としての難民問題というよりは、もう少しこう広い意味での 難民問題、その人を取り巻くいろんな環境を含んでの難民問題なのかなというふうに思っているので、そうした意味でもやっぱりこう働く場とかっていうものが大事なのかなというふうに思っているところです。
そういう意味では、まあ、その大学院で、まあ、修士課程、という言い方、今、施設に博士前期課程という言い方をしますが、
はい、
まあ、修士論文では、そのヒューマンセキュリティ研究コース、そして、博士後期課程、いわゆる博士課程では、ソーシャルイノベーション研究コース、人間の安全保障という、非常に大きな概念から、つまりはその世の中について、分かりたい、知りたいっていうところから世の中を変えたいっていう方に何かそのモードチェンジがしていった、それはどうなんですかね、研究の、まあ、最終的な出口としての、まあ、論文の名前とかにも何かそういうものは反映しそうなんでしょうか。
そうですね、今、まあ、東日本大震災が起こってからちょっと論文の内容も変わっているんですけれども、難民支援をするラジオ局、ラジオ番組っていうそこの現場としては変わりませんので、そうしたことを含めて、論文のタイトルというのは少し変わってくるのかなというふうに思って。
ちなみに修士論文のタイトルは覚えていらっしゃいますか。
修士論文のテーマは、人間の安全保障の、人間の安全保障における主体への着目と、まあ、コミュニティ FM 局の役割みたいな、そういう、はい、ちょっと全部合ってないんですけど、そういう、はい、タイトルです。
で、今博士論文ではどんなテーマに。
博士論文ではですね、東日本大震災を契機にしまして、その難民の方々が今こう現場で、まあ、支援活動、特にこう陸前高田なんかでこう活動されているんですけど、マスメディアがよく伝えるのはその恩返しのためにやってるっていうことをよく言うんですが、難民の方にお話を聞くと、もちろん恩返しということもあるけど、一つは日本社会の一員としてやっていて、もう少し言うと目の前に困っている人がいるので、それを放っとくことができないからやってるだけだっていう、非常にこうシンプルな答えが返ってきて、何か支援する側とかされる側とかっていう関係が少しこう、揺り動かされているのかなっていうふうなことが感じるのが一つと、もう一つは今まで難民には絶対日本で暮らしているとならないと思っていたものが、難民のような状況っていうのが目の前でこう起こってきているっていうふうに感じますので、誰でもがこう難民になり得る存在なんだっていうところから、難民問題っていうものをもう一度捉え直すことができないのかっていうことで、潜在的難民という言葉に着目をして進めていけないかっていうふうに考えています。
潜在的難民、まあ、直接は難民ではないかもしれないが、難民という状態にあるかもしれない、まあ、疑似的難民でもなく、あえて潜在的難民と扱っていく、まあ、そこに何か相田さんの、新たな視点が込められているような気がします。この話はまた、次回にお話を伺うことにして、この、相田さんが仕事と活動プラスアルファで研究という軸を持ったことによって広がってきた縄田鴨金化プロジェクト、それを辺を中心にして、個人に寄り添い、しかしその個人が持っている背景に想像力と、そして、具体的な問題解決の糸口を探していく、その辺の、具体的な実践を、伺う、そんな時間でありました、いかがでしょうか。同じようなことばかり、問いかけていますが、そんな相田さんからぜひ、こういう本や、人、さらには、こういうトピックをぜひ、深めていってほしい、そんな、おすすめの何かを紹介いただければと思いますが、
はい、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR のホームページ、
はい、
そこにはその本当にこういろんな情報が集まっていて、何か難民問題っていうものを考える上でヒントになることが非常にたくさんあるので、一度こう UNHCR で調べて、はい、見ていただければなというふうに思います。
特にこの部分もっていうのはありますか。
そうですね、今でしたらちょうどその2010年の難民問題の置かれている状況がどうだったのかっていうのがですね、2011年、今年の6月20日で発表になっている資料等がありますので、今現在の難民問題ってどうなっているのかっていうふうなことを知ることもですね、何か関わりを持っていくにはすごくいいきっかけになるんじゃないかなと思っています。
はい、 あの UNHCR で見ていただくと日本語のページも出てきますので、はい、まあ、その難民国連難民高等弁務官事務所のページ、ぜひご覧いただければと思います。移動を強いられた世界の難民のうちの5分の4は途上国で受け入れられている、そんな、情報などに、触れることができるかと思います。難民情報をラジオで届ける、そうした難民 NOW というラジオ番組を、京都三条ラジオカフェで取り組んでいらっしゃる曽田克也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございます。お話はまだまだ続きます。ありがとうございました。
ありがとうございました。